イースターおめでとうございます。初めに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、私たちには信じられないような出来事ですけれども、イエス様は十字架にかかり墓に葬られ、3日目に死人のうちからよみがえってくださった、そして今も生きておられるということを聖書によって知らされ、また私たちもあなたに祈りを捧げるときに、あなたがお言葉の約束に従って確かに答えてくださる、このことを通してあなたの恵み、あなたの命を感じることができて感謝いたします。どうかこの今朝の主の復活を記念する礼拝、あなたが祝福して私たち一人一人の心にあなたにある喜びと力と感謝をお与えくださいますようにお願いを申し上げます。時を同じくしてたくさんの教会でこのイースターがお祝いされておりますが、どうかそこに集いましたお一人お一人をあなたが祝福してくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。イエス・キリストが3日目に復活した、このお話をいろいろと1週間の間考えておりまして、聖書もあちこちと読んでみまして、本当にこの聖書を書きました人たちもなかなかイエス様の復活というのはそう簡単には信じられなかった、いうことがあって、まあある意味ちょっとホッとするわけですけれども、お分けにならなくても結構ですが、マタイによる福音書の一番最後28章の16節17節のところにはこんな書き方がしてあります。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた、とこういうふうに書いてあるんですね。まあなぜかこのしかし疑う者もいた、12人のお弟子さんが1人抜けまして11人になったんですけれども、そしてその11人に対してイエス様は全世界へ出て行って福音を述べ伝えようとおっしゃったんですけれども、その11人の中に、どうやら疑う者もいたというふうに書いてあってですね、ああ非常に人間的でいいなと思ったところであります。それからルカによる福音書の一番最後にもちょっと同じようなことが書いてありまして、24章の40節から読みましょうかね。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの目の前で食べられた、というふうに書いてあります。喜びのあまり信じられないで、この言葉が出てきますと私もちょっとホッとするのでありました。今日の修法は、イタリアのカラバッジョという人が書きました絵を、ここに印刷をしておいたんですけども、皆様この絵を見てどういうふうにお感じになるでしょうか。私はなんかですね、おかしくなってくるんですね。なぜおかしいかっていうと、この、イエス様のこの右側の脇腹に手を突っ込んでいるその指はトマスの指ですよね。私はその傷跡に手を差し込んでみなければ絶対信じないなんて言ったもんですから、イエス様がその次の週の日曜日に現れてトマスに、ほら触ってごらんというふうにおっしゃったんですね。 で、その時の様子は細かくは書いてないんですけれども、このカラバッチョっていう人はイエス様がトマスの手を握って、そして自分の脇腹にぐっとこうやってね引っ張ってて、ほら触れよというふうにおっしゃっているように私には聞こえるんですけれども、皆様いかがでしょうか。今日は、ヨハネによる福音書の21章のところを読んでいただきました。ここも本当にじっくり読んでいくと大変愉快なというか面白いというか、そういう箇所だなと思うんですね。少し今日は、順番にこの21章の1節から読んでいただきました14節までのところをじっくりと皆様で味わってみたい。私たちもちょうどこの場所に行ってここで起こっていることを見てみたいと思うんです。まず最初に、その後イエスはティベリアス湖畔でと出てきました。テベリア湖というふうにも言われますね。で、これをこの湖というのは名前がいくつもありまして、通常私たちはガリラヤ湖、ガリラヤ湖って言ってるんですね。賛美歌や聖歌にもたくさん出てきます。ガリラヤのなんとかっていうね、岸辺にとかいう歌もありますけれども、このティベリアス湖っていうのはテベリア湖、ゲネサレ湖、ガリラヤ湖、それから古い時代にはキンネレテ湖、そんな風にも呼ばれておりまして、時の権力者がですね、勝手に名前をつけて、ここは今日からこういう名前で呼ぶんだぞというふうに多分言ったんでしょうけれども、通常はガリラヤ湖というふうになっております。イエス様が主に活躍をなさったその中心的な場所、そしてお弟子さんたちを召されましたその場所であるわけですね。で、そこのガリラヤ湖の湖畔、そこにイエス様のお弟子さんの中で7人の人が一緒にいたというのが書いてあります。2節、シモン・ペテロ、ディドモと呼ばれるトマス、疑い深いトマスですね、それからガリラヤのカナ出身のナタナエルからゼベダイの子たち、これはヤコブとヨハネっていうですね、イエス様からあだ名がつけられまして、この二人はボアネルゲだと、こんなふうにですね、神谷の子だなんて言われたちょっと気の短い人たちでありました。で、その他に二人というふうに書いてありますので、全部で7人。なぜ7人なんでしょうか。聖書の中でよく7という数字は完全数だと言われます。一人の証言は信じられないということがありますけれども、二人になると、大体正しい。で、三人、四人というふうに増えていきまして、七人のものがある出来事を目撃したならば、それは、そしてその七人の人の証言はもう完璧な証言であるというふうな言い伝えもありまして、ここに七人の人が登場したというのは、そういうことをお考えになったからなのかもしれません。他に四人の弟子がおったわけですけれども、彼らはちょっとその場所にいなくて、ここに七人集まっていたということでありました。三節、ペテロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言ったというんですね。イエス様が十字架にかけられて、弟子たちはちりぢりになってしまいました。しかしまたなんとなくというか、彼らが集まっておりますと、イエス様が復活されたというニュースを聞いたわけです。そして彼らのうちの何人かはそのお姿に出会ったわけです。そしてイエス様は復活された後、私はガリラヤに先に行って、 そこであなた方に会うという約束をしておられました。まあただそんなふうに言われても、何月何日の何時頃どこどこでというそういうことが全然細かく約束されていなかったようでありますけれども、まあとにかく弟子たちは、何人かガリラに行ったわけです。そしてこの弟子たちのうちの多分4人か5人はガリラヤの出身だったようです。特にペテロとアンデレ、そしてヤコブとヨハネはこのガリラヤ湖でですね、漁師をしておった経験があります。彼らは漁に行く、とりあえず何か仕事をしなければならない。まあその前にお金もいる、いやもっと現実的に言えばお腹が空いたなということもあったんじゃないでしょうか。とにかく食べなければ生きていけないわけでありますから、その現実的な必要に、まあ、応えるためにもまず自分たちがよくできましたこの漁、まあ、船に乗ればとにかくなんとかかんとか生計が立つわけでありますから、船に乗って漁に行くとこんなふうに言ったのでありました。漁というのは夜行くものでございます。特にこのガリラヤ湖は湖でありますので、昼間行ったってですね、魚はみんな光の中で船が近づくのが分かって、どんどんどんどんこう逃げ出してしまうということがあるわけです。ですから夕方出かけて朝帰ってくるというそういうパターンの漁でありました。ところがどういうわけかその晩は全然魚が取れなかったというのであります。今日はちょっとご用があって、山本さんご夫妻が来てらっしゃいませんけれども、山本さんはもうご承知のようにヤマメ釣りの名人でありまして、わざわざヤマメを宮崎で釣るためにここに家を建てて引っ越してこられたという素晴らしい方でありまして、いろいろお話を伺って、私も行きたいと思ったんですけれども、何時頃出かけられるんですか。はい、だいたい2時頃ですねと、こういうふうに言われるもんですから、2時に起きて、なんかね、ヤマメは朝日が昇る前かそのくらいになんかこう釣れるらしいんですね。もう日中で日が昇っちゃうと全然釣れないんで、とにかくその一番釣れる時期にその現場に行っておかなければならない。まあ、山本さんがよく行かれるのは西メラだそうでありますけれども、まあ、そこにちゃんと着くためには、やはり2時か3時頃にはですね、ここを出てぐっと車で行くということになるのでありまして、いつか行こうとは思ってるんですけれども、今のところこの時間に起きていくっていうのはちょっと私もできないんですが、まあ、しかし、ね、彼らみたいに、漁に行ってそこで何がしかの魚を取ってそれで生活を何とかするというのであれば、やっぱり、夜漁に行くということは やらなければならない出来事であると思うんですね。さて明け方になりました。4節、夜が明けた頃イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。私もいつか一回行ってみたいと思うんですけれども、ガリラヤ湖の夜明け、朝もやがずっとこう湖の上を、張っているんでしょうか。そういう時間に日が差してまいりまして、その中にイエス様が立っておられたというのであります。弟子たちは一体誰なのかそれが分からなかったっていうんですね。後のところでこの岸辺とから弟子たちがいた船のその湖のちょっと中の方ですけれどもは、陸から200ペギス、ベギスですか、ペギスばかり離れていたというふうに書いてあります。 200ペギスっていうのはだいたい90メートル、電信柱がだいたい50メーター大きいに立っていると思うんですけれども、その2本分向こうですよね。ですからここでのやり取りっていうのはかなり大きな声でのやり取りだったんだろうと思うんです。子たちよ、何か食べるものがあるか。多分イエス様は怒鳴られたんじゃないでしょうか。弟子たちは一応声は聞こえましたけれども、誰が何を言っちゃったかわからない、そういう声でありましたんで、なんか失礼なことを言うな、生意気なことを言うな、子たちよなんて思ったかもしれませんが、弟子たちはありませんと答えたのでありました。するとイエス様は、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだとおっしゃったというのです。船の右側、私は若い頃に、まだ農業をしております頃に同窓生がおりまして、海田川に船を持っている岩切君という友達が今もいるんですが、彼がですね、魚取りが大好きで、何度か船に乗っけて行ってもらったことがあります。もちろん、夜でした。朝方もありましたけれども、船はですね、だいたいこう、まあ先がこうちょっと高くなってるじゃないですか、舳先がね。そして、まあ、そこに2人乗るわけですけれども、漕いでどんどんどんどんその前の方に行きますね。投げ網っていうんですけど、投げ網ってどこに投げると思います？船が通った後ではないですよね。へさきから、へさきの真ん前に投げちゃいますとね、船がずっと行って網を破るんですよ。だから前と後ろはないんです。どっちでしょう？はい、右側、右側にこう投げる。ここの中で左利きの人何人かいらっしゃいますでね、ほとんどの人は右利きだろうと思いますけれども、右利きというのを考えると、だいたいこうやってこう投げますから、左側の前方に投げるのが、まあ網を投げる時の、まあ、大体決まりなんですね。で、右の前に投げようといたしますと、はい、大体左前なんですね。右の前に投げようといたしますと、ちょっとこう右こっち側の方に行っちゃう、まあ、可能性もありまして、大体右利きの人は左側に投げて、それでこうやるというのが、まあ、あれ通常の投げ方なんですけれども、多分これもですね、彼らも同じだったと思うんです。船で湖で漁をする。ところがイエス様って面白いですね。船の右側に網を打ちなさい、だいたい人がやらんこと、おかしいこと変だなと思うことをイエス様はおっしゃることが多いです。今日もそうです。船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだ。って彼らは思ったと思うんです。何を言うちょるんだこの人は、常識がない。でもそうやってみると、魚があまり多くてもはや網を引き上げることができなかった。彼らはこの出来事を通して、なんか俺たちはここで前に同じことをやったな、そういうふうに思い出したのではないでしょうか。7節をご覧いただきますと、イエスの愛しておられたあの弟子が、これはヨハネが、まあ自分のことを言う書き方ですね、何回か出てまいります、このヨハネの福音書の中に、ヨハネが主だと 言ったというんですね。するとそれを聞いたシモン・ペテロは裸同然だったので、裸同然って言ったってちゃんと下着は着て、上の方は裸だったかもしれませんが、下の方はちゃんと着ていたと思いますが、上着を脱いでいたということだと思いますが、裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。どうするんでしょう。普通泳ぐんだったらね、大体着物を脱いで飛び込むのが普通ですけれども、ペテロはここで着物をわざわざ着て、そしてイエス様のところに行くつもりだったんでしょうか。それともイエス様に一度来いって言われて海の上を歩いたことがありますから、彼はもしかすると海の上を歩いてイエス様のところに行けるかもしれんって思ったんでしょうか。まあそういうこともあるかもしれませんが、やっぱり基本的にはイエス様の前に上着をつけないで裸で出ていくのはやっぱりちょっと恥ずかしい、照れくさい。ましてやこの前あんなこと言ったばっかりでという思いがペテロの中にあったのではないでしょうか。しかし彼のこの軽率な、本当にそそっかしい彼の気持ちっていうのは本当に私にはよくわかるし、嬉しいなと思うんです。まあだからといってペテロがじゃあ泳いで行ってイエス様の方に先に着いたかどうかっていうのは分かりませんし、まあ無事になんとか着いたようですけれども、他のお弟子さんたちは船に乗ったままその魚のいっぱい入った網を引き上げることができなかったんで、ずるずるずるずる引っ張りながら岸辺まで進んでいったということでありました。そしてなんと陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。なんと、食べ物があるかってイエス様をお聞きになったんですけれども、イエス様はご自分でちゃんとパンと魚を焼いて彼らが上がってくるのを待っておられたというのであります。十節をご覧いただきますと、さらにイエス様は彼らが取ってきた魚をそのうちの何匹かを持って、さあそこで今ここで焼いてみんなで食べよう、そんなふうにおっしゃったのでありました。彼らはどれほど嬉しかったでしょうか。一晩網を投げても投げても投げても、また引き上げて引き上げて引き上げて、本当にもう疲労困憊し、お腹が空いてもう疲れ果てていた彼らにイエス様はなんとパンと魚を用意をして、さあ来て朝の食事をしなさいとおっしゃってくださったのであります。我が家で起きますと朝、私はしばらくいろんな仕事をこうやってるんですけれども、台所の方でごそごそごそごそ音がしておりまして、まあだいたい7時を過ぎて、まあしばらくした頃にご飯ですという掛け声がかかりました。それが毎日の我が家のしきたりでありますけれども、本当にありがたいなと思っております。食べて力が湧いて働いて一日の仕事ができる、本当に朝のこのご飯というのは感謝であります。最近このことばっかり話しておりますけれども、結婚して50年経ちました。牧師になって40年も経ちました。その間我が家に米びつが空になることは一回もありませんでした。 昔々結婚するときは、お金がもう全然残っていませんでした。結婚式が終わった後、結婚式をするときですね。でも、結婚式を挙げたのが3月の26日でしたので、それから4月5月は結婚式のお祝いのお金で食いつなぎました。で、6月になってですね、困ったねって言って家の中をあちこち探して、1円玉をこう拾い集めて、2人でそれを出し合って、さあこれ 何食べるか、まあうちは農家ですからね、お米はあったんですよ。だけどまあ本当に貧乏な時があったんですけど、それから畑の里芋が収穫が始まりまして、6月を食いつなぎ、そして7月になりまして、米ができるちょっと前になりましたら、農協から予約金というのをですね、いただくことができまして、まあ、それで食いつなぎ、まあ、お米が取れて、それからまあ一応生活がこう成り立つようになったんでありました。それは1回目の危機だったと思いますが、もう何回か危機がありまして、3番目の子供が生まれたのは進学校の確か2年生の時だったと思いますけれども、あの時も本当に悩みました。神様、私たちを養ってくださるんでしょうか、大丈夫ですよねとこう祈りしながら、それでもなんとその後三女が生まれて、長男長次男三男と生まれてですね、6人子育てをさせていただきまして、牧師でもちゃんと生活できる、神の国と神の義とを求めれば、本当に必要なものは全て添えて与えられるというあのお言葉は本当だなと思います。聖書の中にこんな言葉があります。第一コリント10の31、第一コリント10の31、だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。何かちょっとね、こう、ああそれは大変だなというふうに思われるかもしれませんけれども、そういうことではないと思うんですね。食べるとき、飲むとき、何かするときに神様はその必要なものを全部備えて、そしてその場所で神様が私たちのために神様の栄光を表してくださる。ほら見てきてごらん、こんなふうに必要なものが全部備えてあるじゃないか。そんなふうにイエス様は私たちに迫っていらっしゃるんじゃないでしょうか。32年前に子羊保育園の子供が一人亡くなって、本当に絶望いたしました。13人いた保育園の子供が12人に減って、ああもうこれでおしまいだ、そんなふうに思いました。しかしその次の年のあの4月、なんと園児が21人に増えていたのでありました。私には信じられないことでありました。神様は本当に生きて働いていてくださる。そのことをご飯を食べるごとに味わうことができるんです。今日礼拝の一番最初のところで読んでいただきました、第一ペテロ1章の3節4節、私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように、神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいましたとあります。財産です。今日も、礼拝の後に、お墓に行ってみんなでその後哀賛会をしたいと考えております。本当に神様が 私たちと共に生きて働いてくださっているということを今日は覚えて、このお方と共にこれからも一緒に歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたします。天の父なる神様、感謝いたします。私たちはあなたに命を与えられ、家族を与えられ、すべて必要なものが備えられて、こうやって今日もまた生きていくことができて感謝します。あなたの与えられた恵みを本当に喜んで感謝して、あなたに栄光を返しつつ、これからも兄弟姉妹や家族と共に生きていくことができますように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。